昨日テレ朝で世界アニソン総選挙っていうやつがあったんですよ。それがね、1740人の日本人以外のアニメファンが何のアニソンが好きかっていうのを投票したトップ10を発表するっていう番組で、日本のトップ10とも比較して発表するやつだったんだけど、1位が残酷な天使のテーゼだったんですよね。で、日本では結構タッチとか、銀河鉄道39とか、結構昔の作品、その曲が売れてアニメも売れて、そのアニメっていうよりからは曲が有名でっていう、なんかゲットワイルドとかそういう作なんか曲がランクインしてたのが多かったんだけど、世界で見るとハガレンの鋼の錬金術師のユイちゃんが歌ってるアゲインとか、結構その意外にこうイタリアで 90% 以上の人がそこに入れてて、その意外な国民的アニメが あるなって面白さでね、考えたんですよ。私のアニソンのトップ10って言われたらまあわからんなと。そのアニソンで一番何が好きですかって聞かれてさ、まあ確かにそのチャラヘッチャラとか、そのドラゴンボールね、そのめちゃくちゃいい曲じゃないですか、みんな知ってるし。で、踊るポンポコリンとか もちろんその魂に刻み込まれたあのいい曲っていうのももちろんあるから、それも私の中で一番でも、一番アニメを見る上でこう飛ばさずに毎回絶対に見ているみたいなのは残酷な天使のテーゼ。毎回あのオープニングのあの絵と一緒にこう音が合わさる感覚っていうのはかっこいいなって胸を躍るし、でも泣いたアニソンって言ったらまた違ってくるし、すごい日常に入り込んできて共感していいなと思ったアニソンって言ってもまた違うし、自分が一曲選んでくれって言われたらあらゆる目線のこういいものがありすぎて一個はすぐ選べないなと思ったので、今日皆さんに紹介したいのは、まあそのアニソン総選挙がなくても今週話そうと思ってたんだけど、日本語の理解力とか歌詞を理解する力がなくても感覚で可愛さを感じることができるアニソンを2曲紹介したいと思います。でそんな感じで、まあ、今日はねちょっとアニメの話をいっぱいしていこうかなと思っておりますので、最後までお付き合いください。 Welcome to our home。ということで、4月22日月曜日、第144回聞いた時からあなたも私たちの身内にしてしまうをテーマにした身内ラジオ、今週も始まりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうかね。えアニメ、まあ、さ全然関係ない、ちょっと鼻詰まってるんだけども、まあ本当に花粉ヒノキですか今は。なんかね、あの杉より皮膚がね痒いんですよ。目が痒いっていうよりか目の周りでさ、なんかアイクリームとか、なんか今いろんなこう部分の箇所のクリームがあるじゃないですか、塗る。その女性は特に気になると思うんですけど、もう同い年くらいの子たちは結構そのアイクリームを塗ったり、まつげ美容液を塗ったり、その目の小じわっていうのはさすぐ出てくるから、そこに特化したクリームをすぐ塗ったりとか、あと首専用のクリームっていうのもあるんですよ。首って一番年齢が出る手とか言われてて、そのシワが出やすいっていう、だからもう早ければ早い方がいいから、首の保湿専門のあのネッククリームを塗っているっていう子とかもねいるんですよね。だからあんまりなんかこう痒いからってこう書いたら年取った時とか、まあでもシワなんかどうですかね、笑ってこう笑ったシワがよく出る年の取り方したいよね。その眉間のシワをばっかり寄せてたらきっと年取っても眉間にシワがもう寄ってなくても寄るようになっちゃうじゃん、癖がついて。だからね、なんか湘南の風とかも 言ってたけどさ、なんか笑なんか眉間なんかほうれい線はなんかよく笑った印でみたいなこと言ってた。なんか別にいいのかな、どうなんだろうね。まあ話は変わってですね、そのアニソン総選挙を見て、あ、私の一番まあいいアニソン、そのまあアニメを思い出すアニソンもあれば、最近はですね、あのプリキュアの、まあ、私の世代なら懐かしい Yes プリキュア555の春日のうららちゃんっていう歌手を目指してる女の子がいるんですけど、その女の子のオリジナルキャラクターソング夢見る女の子っていう曲があるんですけど、その曲も普通にサブスクでも聴けるんだけど、もうこの曲が本当に歌詞が熱すぎる。なんか夢見る女の子っていうくらいだから、そのこれもしたいしあれもしたいしみたいな感じの曲かと思ったら、あのね、もう最初からもうね、サビが私だけのためならこんなに頑張れないっていう歌詞から始まるんですけど、もうそれがね本当に熱い。そんなことを言える、まあ、こなんだ、いつ何年生の設定、中学生とか、すごいなと思って。でこれ2番の歌詞が特にすごくてね、私だけの夢じゃない、大きさに導かれみんなと出会えたんだよね、目頭熱くなるっていうんだけど、目頭熱くなるって熱すぎない歌詞、本当にいいんだけど。なんかこういうさ、うららちゃんってね、あの私も一番好きな、もう当時小さい時から好きなキャラクターだったんですけれども、もうあのプリキュア界の中で最も髪型の再現が難しいと言われているうららちゃん、なんだろう、口で説明するの難しい、ツインテールの結び目を大きくして、その先から、なんだろう、なんかもうあのねじ巻きみたいにこうぐるぐるぐるぐるぐるっていう風にこうツインテールがもうさらにツインしてカールして降りてるみたいな髪型、すごいツインテール の、 あの上位互換みたいなあの髪型のうららちゃんなんですが、あの黄色ですね。ですごい明るいキャラクターなんだけど、で将来その20年後のプリキュアを描く作品では本当にその夢を実現してミュージカル女優になるんだけど、なかなかこう演技が伸びなくて代役をあの立てられそうになって頑張るっていう、 でも昔のその歌う姿を好きだったって言ってくれる男の子が、現れて、その子に背中を押されて、周りの仲間にも背中を押されて、また俳優の仕事を頑張っていくっていう姿に成長していくんですけれども、もうその熱い思い、絶対に女優になるんだっていう思いを分かった上でこの曲を聴くとですね、本当に目頭が熱くなりますね。本当に私だけのためならばこんなに頑張れない、みんなと手をつなぎ合って叶える夢がある、明日から生まれ変わる新しい私を見て、運命はこの手の中で弾けていく奇跡、夢見る女の子っていう、もう本当にこの春日のうららちゃんぴったりの楽曲で、他の楽曲とびきりの勇気の扉だったりツインテールの魔法もめちゃくちゃこの女の子らしくて可愛いんですけど、やっぱこの夢見る女の子は独特の厚さがある。やっぱこの女の子が歌う女の子の厚さみたいなのすごい好きで、他にもやっぱり女の子が熱いアニメといえばセーラームーン、美少女戦士セーラームーンの、乙女のポリシーですね。乙女のポリシーはもうこのラジオでも何度も紹介してきたんですけれども、本当に元気をもらっている楽曲ですね。セーラームーン R、セーラームーン、最初のセーラームーンだっけな、これセーラームーン R のエンディングだったんじゃないかな。この乙女のポリシーはもう本当に私たちに言い聞かせてくれる楽曲なんですよね。もう石田洋子さんの楽曲なんですけれども、なのでキャラクターが歌っているわけではないんだけど、もうこのないよねとかいいよねとか大きな夢があるよねとか、なりたいものになるよね、頑張る人がいいよね、涙もたまにあるよねとか、怖いものなんかないよねとかっていう、こっちに語りかけてくれてるような、あの歌詞と元気なメロディーがもう本当に心を打つものがあって、この曲からもたくさん元気をもらっています。でこの元気をもらう部門で言うとそうなんですけど、 最近は何も考えずに聴けるアニソンっていうのも非常に私にとって大きな役割を、果たし担ってもらっているというか、それがですね、まあ、連日このもう毎週ですね、このラジオに登場して本当に申し訳ないんですけれども、もうちいかわのですねパジャマパーティーズの歌という楽曲がございます。もうこちらの方を皆さん聴いていただいてですね、でこの曲聴くとね、最初もうの歌詞がね、まあ、今までたくさん歌詞読んできたんだけども、あのううわわうわっていう歌詞なんですよね。 もちろん意味はないんですよね、意味があることが多すぎます。今この世の中何でも難しい言葉だったり、もう歌詞、最近売れてる曲ちょっといろいろ見てみようよ、キングヌーとかさ、そのさ難しい漢字が多すぎて、文学的すぎて頭が破裂しそうなんだよ私は。なんでどういう意味なんだろうこの言葉は。まあもちろんその調べたりする必要があるんだよ。新しいさ、虎に翼のささようなら、またいつかだっけ、そうさようならまたいつか、米津玄師さんの曲だったりとかも、あの朝ドラの主題歌なのにサビに、あの口の中旗と血が滲んで空に唾を吐くとか、そういうなんか歌詞が出てきた時にハッとするんだけど、意味を理解するまでにこうしばらくロード時間がぐるぐるぐるぐるかかったりとかっていう、もう本当に頭が破裂しそうです最近歌詞を聞こうとすると。そういう時にこのパジャマパーティーズの歌っていうのが登場しました。まあこのラジオではこのちいかわの回でですね、もうすでにこのパジャマパーティーズのお話っていうのはもうしてるので、そこは割愛するんですが、このパジャマパーティーズたちが歌っているパジャマパーティーズの歌っていうのをもう公式に聞くことができます。でこれは本当すごい楽曲で、あの歌詞をね全部見ることができるんですけど、ううわわうわうわわたくたくちゃおうわうわわわうわわいわいとれりうわわわいわいたらちろというようにですね、もうこういう曲が、もうこういう言葉がずっとあるんですけれども、もうまあ検索するとね、実はここには意味があって、うわわっていうのには喜びを表す言葉なんですよ。でその歌詞が出てくる動画とかもあるんだけど、私はまあ本当は意味があるとか、こういう場面でかかるからどうとかっていう考察も面白いと思うんだけど、私はこの意味がない歌を歌うってことにすごく意義があってですね、あんまりそこは深掘りしたくないんですよね。何にも考えずとも聴ける曲があるっていうところが大事で、でこのうわわっていうのは分かんないんだけど、たまにこうサクサクとかタクタクとかいい言葉が出てくるんですよね。 そこがねまた良くて、タクタクってなんかなんだろう、なんか液体を注ぐようなトクトクトクだったり、こうチャポチャポみたいな、そことなんかちょっと似てないですか、タクタクって。まあその解釈、私的にはなんかサクサクとかさ、チャオとかさ、めちゃくちゃいいよ、なんかいい言葉なんだろう、なんかだからで、やっぱこの曲大流行して、もうちっちゃい子とかツイッターで検索するともう2歳の娘が歌ってますとかいうの、もう言葉なんかねいらないんですよ、理解できるとかできないとか、ううわわうわってもうそれだけでいいんですよね、それが最高でね。こういう曲もっとないかなと思って、こういう意味がない歌詞を可愛いメロディーに乗せてる曲ないかなと思っていろいろ見てたら、めちゃくちゃいい曲に出会ったので、ちょっとこれは知ってる人がパジャマパーティーズの歌よりは少ないかもしれないから、ちょっとみんな聞いてほしいんですけど、小ザメちゃんっていうアニメの寄り道っていう楽曲なんですけど、これもね多分パジャマパーティーズの歌はまだ他 本当になんだっていう感じなんですよ。うわうわってなんだろうっていうところなんだけど、もうこの曲に関しては歌詞を見ない限り何言ってんのか全く分かんないんですよ。言葉とかなんか聞いたことがあるサクサクとかさ、チャオとかさ、そういう言葉も全くない、一切なく、なんかだから口ずさもうとしても適当に口ずさむしかないから歌うことができないんですよね。でもメロディーはすごい可愛くてほのぼのして、この小ザメちゃんっていうのはあのそのまま小ザメちゃんっていうアニメが YouTube コンテンツにあるので、誰でもサブスクに入っていなくても YouTube で検索すれば出てくるんですけど、まあ、このちっちゃいサメ、あのなんてちょっと言い方をか、まあ、風呂敷に荷物を包んであの肩から巻いている荷物を持ったちっちゃいサメ、まあ陸で生きるサメがいるんですよ、普通に生活してて。そのサメが日常、もう日常系アニメ、ゆるっとしたもうちっちゃい子と遊んだりとか、砂場になんか海を作って、その海を思い出してあの目をつぶったりとか、まあ、何にも考えなくていいんだけど、ふとこうじんわりしてしまう心が、そういうアニメなんですけど短い。でこの小ザメちゃんの声を担当しているのが花澤香菜さん。花澤香菜さんは情熱大陸に出たりとか、まあ本当にすごく有名な女性声優の方なんですけれども、もう本当に美しいんですね、花澤香菜さんっていうのは。でこの小ザメちゃんの TikTok に花澤香菜さんが声を当てるところだったりとか、コメントをしたり踊ったり歌ったりしてる動画が載ってるんですよ。それもまた良くて、でこの曲を初めて聞いた時もう本当に可愛すぎて、どういうことだと。なんか、まあ、花澤香菜さんが歌ってるっていうところもいいんだけど可愛くて、この小ザメちゃんな、やっぱ意味のない歌って大事だなとすごい思いましたね。やっぱパジャマパーティーズの歌と合わせて聞くと。でこれ歌詞を見るとパジャマパーティーズの歌はカタカナだけで書いてあるんだけど、これは実はすごいあの普通に意味のある歌詞。晴れの日でも雨の日でも新しいこと探してどこまでも行こう。いつもの散歩道も初めての街並みでも笑顔でいればそう素敵な世界。もうそれだけなんですよ歌詞は。なんだけど聞くとえってなるので、もうみんななんかね、ちょっとみんなぜひちょっとこの寄り道っていう曲、小ザメちゃんの歌聞いてみてください。もうアニメのエンディングでも流れるし、普通にサブスクでも聞けるんですけど、ぜひ YouTube で検索してアニメを見てみてほしいなと思います。もうね、何にもいらないの。読解力とか、もう日本語をその、ま、だそれこそ海外の人も見れるし、人を選ばないアニメなので、本当に癒されるし、短くて見やすいし、ぜひ皆さんに見てほしい作品だし、聴いてほしい楽曲だなと思いました。なのでこうもちろんね、こう乙女のポリシーだったりとか、さっき言ったように夢見る女の子だったり、あとはなんだろうな、まあ、同じプリキュアで言ったらヒロガリズムとかハートキャッチパラダイスとかもすごく元気をもらえるし、私が一番こうアニメのシーンを思い出して感動するのはやっぱりラブライブのスノーハレーションっていう曲が一番こうアニメのあのシーンを思い出して涙が出そうになるんですけれども、そのやっぱりそうですね、そのアニメをたくさん見るとその曲を聴くだけでアニメのこう場面が思い浮かぶっていうのはいいことなんだけど、そうじゃなくてこうやっぱ頭を空にできる楽曲っていうのも大事だなと思いましたね。でね、もう一曲ね、アニソンね、好きな曲で言うとね、最近すごいよく聞く曲がなんだろう、これチョビッツなのかな、チョビッツなのかな、そのちょっとイントネーションがわかんないですけど、これチョビッツのですね、レーゾンデートルっていう曲があるんですね。このレーゾンデートルっていう曲が、まあ、エンディングだったかな、これがめちゃくちゃ良くて、チョビッツってあの女の子の 冴えない大学生の男の子が一人暮らしをしてるんですけど、帰りに女の子がゴミ捨て場で寝てるのを発見するんですね。でそれ今なんかその携帯とか新しいこうなんちょうどガラケーとかの時代のアニメなんだけど、その女の子を携帯ロボットの女の子を携帯できるようになるっていう時代の設定なんですね。でその男の子はもちろんそのロボット欲しいけど手が届く値段ではない、その憧れのその夢の機械みたいな感じで、それが落ちてるんですよね。で一瞬女の子が落ちてると思って焦るんですけど、その子がロボットであることすぐ分かるんですね。でそのロボットをすぐ起動させようと思うんだけど、その起動方法が分かんないんですよね。でそれがまあ、ちょっと男の子向けのエッチなアニメなので、のスイッチの起動方法っていうのが変わってて、まあその女の子の、まあ、大事なところですよね、そこを押すと女の子の意識が蘇ってロボットの電源がつくんですよ。でそれここからちょっとこうぼーっとしたロボットとの女の子との生活が始まるっていうアニメなんですけれども、これ漫画があって漫画の絵も超可愛くてアニメの絵も超可愛くてアニソンも超いいんですけど、このレイゾンデトールデトルっていう曲はあのすごくクイーンみたいなんですよ、ロックバンドのギターの音が似てるからなのかわかんないんだけど、すごくクイーンみたいで、で曲もすごい可愛いし、あのこのロックな感じの歌声とちょっと気の抜けたボーカルの人のこの田中理恵さんの声がめちゃくちゃ良くて、でやっぱり絵が可愛い。でこのアニメは今全話 YouTube で見ることができるんですけど、このラジオ今日が22日ですよね、30日まで見ることができるのでぜひ見てみてほしいなと思いました。まあ、ちょっと可愛い、私は可愛い少女系のあのキャラクターが好きなので結構良かったんですけど、まあ、みんなはどうかわかんないんだけど、ちょっと漫画の購入も考えてるところです。なんかね特装版っていうかこう特別編集版みたいなのが新しく出たんですよね、周年記念で。それもねまた表紙が可愛くて、で他の作品同じ出版社から出てる作品も同じ種類の表紙集めたくなるような、こうなんだろうな、同系色っていうの、その同じようなデザインになっていてすごい可愛かったので欲しいなと思ってます。そうで期間限定のアニメで言うとさ、昨日ねサザエさんの昔の名作をあのプレイバックして毎日放送するっていうイベントが開催されることが発表されたんですね。でそれが4月の29日から月曜日から金曜日までの5日間フジテレビで、夕方の6時50分から7時までの10分間毎日昔のアニメを放送するっていう、もう本当に絵柄が全く違う頃の時代、1980年とかその辺のあのものから、16年代くらいのものとかまであの放送するっていうのが昨日発表されて、めちゃくちゃ楽しみですね。それもだからこの期間限定もののアニメ、今ってさ、そのクレヨンしんちゃんもそうだし、あたしんちとか、ケロロ軍曹とか、いろんなアニメがこう公式から YouTube で見られるようになっていて、もうそれとか結構クレヨンしんちゃんは特に昔の回はサブスクもないし、最近ドラえもんも有料サブスクで独立したんですよね。あのそれ結構衝撃的だったんですけれども、ドラえもんだけに特化したサブスクも生まれたりとか、結構昔のアニメってどこでも見られるようで、あのとんでもない話の数があるアニメは結構見られる場所が限られてくるので、あの本当に期間限定のものはですね、もう旬のものだと思って、もう食べられるうちに食べとかないといけないというか、もう本当に見られるうちに見て摂取できるものはもう忙しく摂取していかないといけないので、あのぜひですね、その期間限定ものの YouTube のアニメ多分1本見出したらおすすめでいろいろ出てくる。でそのシュガシュガルーンとか 懐かしい系のアニメもたくさん今まとめて見られるので、え、こんなのいいのってくらい1時間半くらいまとまったのが見れたりするので、もうぜひこのなんかアニメ見たいけど新しいの何から見たらいいんだろうっていう人はもう改めて一回ちっちゃい時見たことあるけど今見たらどうなんだろうっていうアニメを検索して見てみるのはちょっとありかなと思います。で、そういうものはどんどん古い順から消えていっちゃうので、なるべくダイジェストを見つけたら古いものが何話から公開されていて何話まであってそれが何日までなのかっていうのを把握した上でですねスケジュールを組んで見てみるのも独特のこう焦らせ感っていうのがあって、私は結構その毎日が楽しいです。ということで今週はそのアニメの曲改めてですね、今日紹介したのは パジャマパーティーズの歌はもうみんな聴いてほしいんだけど、小ザメちゃんの寄り道っていう曲はもう特に聴いてみてほしいですね。花魚さんを知ってる人はもう特になんかこんな引き出しがまだあったのかという風になると思いますね。まだ可愛い曲なんかいくつの可愛さをこう出してくれるんだっていう風になると思うので、ぜひ聞いてみてほしいなと思います。とにかくその寄り道を聞いてください。ということで今週はですねそんな感じで、皆さんの、まあ、好きなアニソンでもいいですし、このラジオで、まあ、随時募集しているのは一番皆さんが好きな映画ですね、まあ、それを教えていただきたいなと思います。映画だったりとか最近見てよかった映画、映画館で見に行きたい映画、見たい映画でもいいですし、好きなアニメでもいいですし、何でも送ってくださって大丈夫なので、メールお待ちしております。メールアドレスは letter.to.ako@gmail.com letter.to.ako@gmail.com です。綴りは全部小文字で、この番組の概要欄説明欄にそのまま色が変わっていてラジオフォームに飛べるところがあるので、ぜひメールアドレスを押して身内ネームを添えて送っていただけると嬉しいなと思っております。それではまた来週もこの時間にお会いいたしましょう。お相手は工藤亜子でした。バイバーイ。